話し方の話。
おはようございます。話し方講師の高山ゆかりです。今日は水曜日ですが、昨日の番組でもお知らせをしたように、今週と来週の高山図書室はお休みをします。来週までいつもと違う動きをとっておりまして、なかなか本の感想をまとめたりする時間が取れず、なので来週まで違う話をしていきます。今日ですが、言語化にも関わってくる内容です。自分の言葉に自信を持つにはというテーマで話をしていきます。で、結論を先にお伝えすると、自分の言葉に自信を持つには言葉の定義付けを行うことです。今日はこれについて話をしていきます。この内容は、もっと自分が伝えたいことを詳しく細かく言語化したいと思っている方、または自分が発する言葉に自信を持ちたい、もしくは自分が発する言葉にもっと説得力が生まれたらいいなと思っている方のお役に立てたら嬉しいです。そして今日は本題に入る前にお知らせです。伝わる話し方講座第10期が4月に始まりますが、体験会を今度の土曜日30日に行います。この講座は、自分が思っていることをもっと自信を持って分かりやすく、しかも思いが伝わるように届けるにはどうしたらいいかを学び、身につけ、実践していく、そして自分のものにする3ヶ月の講座です。今話した分かりやすくとか伝わるように伝えるにはどうしたらいいか、この答えって実は一人一人異なります。どうしてかというと、話し方は一人一人個性があるからです。ポッドキャストやボイシーで大人気のパーソナリティの方たちの話し方を聞いていても、一人一人違いますよね。声の雰囲気も違う、話すスピードも異なる、そして間の取り方や抑揚のつけ方も人それぞれです。なので、〇〇さんにお伝えしたい話し方のコツ、〇〇さんにぜひ実践してほしい話し方のコツっていうのは違ってきます。他の誰でもなく、自分の話し方と向き合って、自分の話し方のもともと持っている個性、魅力を活かしながら伝わる話し方を身につけていきたい方は、ぜひまずはお気軽に体験会にご参加ください。詳細お申し込みはこちらの配信の概要欄にリンクを載せています。お知らせでした。では本題のスタートです。自分の言葉に自信を持つコツ、言葉の定義付けを行うです。私たちが普段話をする中で、実は人によってかなり解釈が異なるキーワード、この言葉ってつまりどういうこと、あなたの中ではどういう意味ですかと聞かれた時に、人によっておそらくそれぞれ答えがかなり違ってくるだろうなという、解釈の広い大きいキーワードがあります。例えばこの番組でよく出てくるキーワードで言うと、印象がいい。印象がいいって人によってそれぞれ定義が違うと思いませんか？またはまさに今日のテーマにもなっている自信。自分に自信を持つとか、自信を持って話す。これって少し詳しく考えてみると、どういう状態だと思いますか？何か一つの正解があるわけではなくて、人によって私の中で自信を持つってこういうことという答えがきっとあります。で、今日お伝えしたいのは、この言葉の定義付けというのは、自分自身がこの解釈が広い言葉とか、人によってそれぞれ捉え方が変わってくるであろう言葉に対して、私はこう思う、私はこう捉えていると考えて言葉にしていくと、それがそのまま言語化のトレーニングになっていきますし、自分の言葉に自信を持つ、または自分の言葉に説得力を持たせるきっかけになりますよ、ということです。例えば、自信を持つ、自信をつける。私の中では、自信って分かることなんです。これは話し方講師をしているから、そういうふうに定義付けをしているのかなとも思っています。どういうことかというと、話すことになかなか自信が持てませんというご相談はよく受けます。で、そういった方のお話を聞いていくと、例えば 話すことに対して漠然と苦手意識がある。自分の伝えたいことが伝わっているかどうか不安だ。だから話すことに自信が持てない。でも、そういうお悩みを持っている方が、まず自分の話し方を客観的に見て、あ、私の話し方にはこういう特徴があるんだとわかる。で、かつ、私の話し方はこういう部分が十分伝わっていて、一方でこういう部分は今少し伝わりにくくなっているから改善していこうと、この漠然となんとなく不安だな、自信がないなと思っている理由が分かって、かつその理由に対する解決策や日々やるべきことも分かる。となると、少し自分に自信が生まれたりします。これが話し方講師として思う自信についてなんですが、皆さんはいかがでしょうか？で、繰り返しになりますが、ここで大事なのは、誰かの正解になることとか、唯一の正解を探すことではなくて、皆さんの中で自信とはこれこれこういうことっていう言葉を持つことです。この自分なりに考えて定義づけをして自分の言葉を持つと、まさに自分の言葉に自信を持てるようになります。どうしてかというと、わかるからなんです。また自分なりに一つのキーワードに対してこういう定義づけ、自分の中ではこういう捉え方をしているという意見を持つことで、言葉に説得力も生まれてきます。また少し私の話をしてしまうんですけれども、2018年に話し方講師の活動を始めてから、話し方とはこういうものです、話し方はどうして大事かというと、これこれこうだからですと、話し方についていろんなことをお伝えしてきました。で、これが1年2年3年と講師としてどんどんこう経験を重ねていくごとに、自分の中での話し方という言葉をどんどん深いところで、去年よりも今年と深いところで理解できるようになります。で、このまた話し方について深いところで分かったな、また話し方について詳しく言語化できたなって思うと、やっぱりこれも自分の中に自信が生まれますし、おそらく6年前と今を比べると、今の方が話し方の話に説得力が生まれていると思うんです。言葉に説得力をさらに持たせたい方も、このキーワードの定義づけをぜひやってみてください。最後にもう一つ、ここまで定義づけという言葉を何度も使ってきましたが、もし定義づけと聞いてあんまりピンとこなかったりとか、いや、そんな普段のコミュニケーションの中で言葉の定義づけをするようなタイミングってないよな、それが必要とされる場面はあんまりないかなって思う方がいらっしゃったら、ぜひ自分の気持ちに一言プラスすることをやってみてください。これは以前番組の中で話したり、話し方講座の中でも伝えたことがあるので、聞いたことがある方は復習だと思って聞き続けてもらえたら嬉しいんですが、気持ちに一言プラスすること、これは例えばびっくりしたっていう時に、どうびっくりしたのかを一言プラスする、または嬉しかったという時に、どのあたりが特に嬉しかったのかを一言プラスする。そうすると自分の気持ちを伝えるとき、より具体的な言葉で、より自分のエピソードとして、より自分の言葉として届けることができます。こちらも言語化する力を鍛えていく上でおすすめの方法です。今回は自分の言葉に自信を持つコツ、言葉の定義づけを行うというテーマでお届けしました。エンディングです。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。お相手は高山ゆかりでした。また明日。